ペットの避難どうしよう。ペット防災担当大国智子がやってまいりました。
はい、ということで、はい、大国さん、
はい、こんにちは。
こんにちは、ご無沙汰してます。かぶりましたね。同時同時、はい、いや今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。短い時間ですけれども
ね。でもちょっと聞きたいお話もたくさんありますので、はいはいはい、早速お願いしたいんですけれども、改めまして上京区京極自主防災会、はい、ペット防災担当の大国智子さんに、奇数月の2週目の火曜日はご担当いただくということで、
はい、
はい、
あっちゅう間でした2ヶ月
ねえ、ね、本当ですよね。そうなんですよ、私もあっという間だなと思って。
そうそうそう、もう秋ですよ。秋、
そうですよね。いや前回のお話のちょっと続き的なところ、
ね、あ、そうですね、その続きですよね。
ねえ、うん、そうなんです。なかなかね大切なことで、さっきもちょっと話していたんですけれども、うん、意外とペット飼っていて、まあ、その地域の防災のことを、うん、考えた時に、うん、あまり情報がないんですよね。
なんていうかな、情報を取りようがないというか、
うんうんうんうん、
で、まあね、犬散歩してると、まあ、お友達ができたりとか、まあ、いろんな、ね、ところで同じ学区の方と知り合ったりとかあるとは思うんですけれど、みんな、うん、わからない、知らない、うん、どうしたらいいのっていう話が、うん、大体ほとんどですよね。
ね、でもこうやって番組を通して大国さんからいろんなお話を聞くようになって、そうか、はい、黙って待っててもいけないんだと。
で黙らずに吐いてしまったのが私っていう、なんかそんな感じですけど。
いやいやいや、ね、いや今日はなのでちょっと大国さんからいろんなね情報、はい、参考になるお話を聞いていきたいと思いますが、はいはい、今日はでは主となるお話としては、
そうですね、実は自主防災会で、
はい、
ペット防災についてのアンケートを実施したんですね。
はい、
うん、で、まあ、ちょっとそれについて紹介できることがありそうなので、うん、ちょっと、まあ、今日はその話を、
はい、お願いいたします。はい、今アンケートっておっしゃったんですけれども、うんうん、そのアンケートを取ろうと思われたきっかけとか、どうして取ろうと、
ね、そうなんですよね。毎年その自主防災会でやってることっていうのが、まあ、避難訓練なんですけれど、はい、まあ、コロナの影響もあって避難訓練ができないと。あ、で、まあ、それも2年続けてできてないんですよね。
長いですね。
そうそうそう、なのでそのローテーションとかね、はい、みんなが何するかみたいな役割分担とかもありながら、まあ、それで体鳴らしたりとか、はい、あと、まあ、備品とかのチェックしたりとか、まあ、そういう活動をするんですけれど、はい、まあ、それができないと、
うん、
で、あと、うちのその小学校が今工事をしていて、
お、
で使えないんですよね。
そうなんですね。
ちょうどそうそうそう、まあ、来年の3月までって言われてるんですけれど、まあ、渡り廊下を作ったりとか、まあ、改修工事、はい、をしてる最中なので、じゃあ、まあ、その活動として何ができるんやろうっていう風に、まあ、振られたんで、アンケートどうですかって聞いたんです。
うん、
実際その避難してこられる方がどういう準備をされているのか、う
ん、
どれだけの方が来る予定なのか、
うん、
まあ、そんなことを聞いてみた方が、まあ、今の、ね、何もできないよりも何かそうやってやった方がきっといいと思うんでって言って、まあ、話をしたら、
はい、
じゃあ全体のアンケート取るのって実際すごい難しいんですよね。1600会員ほどいるので、はい、誰がそれ集計するねみたいな話もあるし、ね、まあ、結構大掛かりなので、
はい、
で、まあ、ペット飼ってる方たちっていうのが、うん、まあ、その160会員なんですね、うちの学校で。
でも160会員、
そうそう、だいたい1割の方が何かしらを買ってらっしゃっていて、うん、まあ、それぐらいだったらまあ集められるかって話になって、でそれでまあアンケート実施が決定したんです。
はい、
なので、まあ、やりたいこととしたら、うん、みんなどれだけの準備がしてあって、うん、小学校に来るのは一体何人ぐらいなんだろうかっていう。
なるほど、
うん、そうそうそう、そういうことをちょっと知りたくってアンケートを開始しました。
でしたか。うん、うわ、ちょっとそのアンケートの結果気になるんですけれども、はは、ね、そのアンケートからは一体どういう結果が出てきたんでしょうか。
あ、そうなんですね。でも、うん、ペット飼う世帯に向けたアンケートなんで、
はい、
聞けたことっていうのはそのペットを飼ってる方の、うん、まあ、その 移行とか、うんうんうん、あとまあ備品とか、うんまあ、あの備蓄類とか、
はい
まあ、そんなことが分かったんですけれど、はい、一番最初にその、まあ、集計してて分かったのは、小学校に避難したいっていう世帯と在宅で避難したいっていう世帯があるんですけど、
はい、
あの小学校に避難するって方が少し多かったんですね。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。
でもなんかちょっとそれは気持ち的にわかるかもしれません。あのやっぱり一人ぼっち、一人じゃないにしてもその、はい、家にいると情報が入ってこない可能性が、
ね、そうですよね、
るので、それであればもういっそのことを避難、うんうんうん、それもその指定されているところだったら確実に何かサポートを受けられる、
そうそうそうそう
っていうのはあるのかなと、うん、ふと思いましたが、
そうやっぱり、まあ、犬を連れてその小学校に避難する予定ですって言われる方が、うんまあ、やっぱり 50% 超えたんですね。ただあの回収できた数っていうのもそんなに多くはなかったんで、うん、実際どれぐらいの方が来られる予定なのかっていうのはまだまだ全然把握はしきれなかったんですけれど、
はい、
割合としたらその小学校か在宅かって考えたら、まあ、小学校に避難するって方が少し多いなって感じ
ですか。
うん、でその、アンケートの中では小学校か広域避難場所か、うん
はい、
あと在宅避難か車中避難か親戚、うん、知人宅、うん、その他から選べるようにしたんですね、うん
はい、小学校か
広域避難場所、ねうん、うちの学区だったら御所とかあと鴨川とか公園、あの一時広いところに逃げていくっていう、はい、でそこで生活は考えられてないんだけれども、うん、あのそういうところに避難を考えるっていう風なパターン、
なるほど、
うん、それもすごい大事なことなの で、
そうですよ、ね、
で聞いてみると、うん、皆さん大体小学校か在宅かっていうこの2択だったっていう話なんですよね。
あ、うん、やっぱりパッと出てくるのは小学校なんですね、地域の。
そうですね、それかもあの家が、うん、あのやっぱ頑丈にできているからっていうことで、うんまあ、それを選択、あの在宅を避難を考える方もいるし、
うん、
あとはそうですね、家から小学校の避難先までが遠いって方もいらっしゃるんですね、
はい、
うちの学校結構縦長なんで、
はい、
結構北の方から行くと、
はい、でも確かに
そうですね、室町の方が近いとかいう方もいらっしゃるんですよね。
なるほど、
それはちょっと辛いなっていうか、まあ、その学区で決められてるっていうのも実際どうなんかな、その一番近いところに逃げられるっていうのが一番ベストやとは思うの で、
そうですよね、確かにそうですね、ま
あ、そうそうそう、なので遠いから在宅っていうふうに考えてる方もいる。
まあでも例えばご高齢の方でペットを飼っておられる方であれば、うんうんうん、なかなかそうね、ペット連れて機敏に動けなかったりもします。
いやでも若い人でもペット連れて小学校まで、はい、例えばね、あのブロック塀が壊れたりとかしてる中を一生懸命歩いて避難するっていうのって結構難儀な話だと思うんですよね、
うん、そうですね、犬歩かせられないですからね。
そうそうそう、
大型犬とか抱っこして連れていくわけにもなかなかね、
そうそうそう、だからもう足怪我すること考えながらっていうかね、なんかいろいろ想像するとうーんって感じなんですけど、
ですね、
だから皆さんそれぞれやっぱりその避難所に行くリスクをやっぱり回避するために在宅を選択されるっていうのはそれもあり得る話なので、うん
ね、
あ、なるほどなと思って。
そっか、
そうそうそう、
自分ちがどういう環境状況なのかっていうのもじゃあ知っておかないといけませんよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだから、まあね、あの前にお話ししてた家の中でも物落ちてこないように気をつけようねって話をしてたと思うんですけれど、
はい、
それもやっぱ大事なことですし、
です、ね、
まず自分が怪我しない、まあ、怪我するって言ってもね、少しぐらいの怪我やったらいいとは思うんですけど、うん、
まあ、まあとにかくその自分が身動きできなくなったら元も子もないってことですね。
守れるもんも守れないので、
うん、
まあ、そういうところもやっぱり気をつけながら、
はい、
なんて避難する前段階として自分が無事であるっていうことが大前提なの で、
そ、 うですよね、
まあ、それはね、あの前回にお話ししたとは思うんですけれども、うん、その在宅避難を考えるんだったらまたそれも、ね、準備しないといけないこともたくさんあるだろうなという、う
ん、じゃあいろんなケースを考えて準備に入った方がいいっていうところですね、
うん、そうですね、で、まあ、まあその中で例えば自分の犬が落ち着きがないから在宅避難したいって方もいらっしゃったんで、うんうん
はい、
じゃあ落ち着かせるために何かできてることはあるのかなと思ったりとか。
そうで ですね。
ハウスをぜひっていうね、まあ、次の話になるんですけど、
そうですね、うちもハウスの練習は
ね、
はい、してますけれどもね、してますけれども、すぐやってくれるかなっていうところです ね、
ありますよね。で、まあ、実際その小学校の話から言うと、あのご自分のね、はい、学区の中のね、小学校で、あの避難すできる定員数ってどれだけかご存知ですか？
全く、
ね、知らないでしょ、はい、で私も調べてびっくりしたのが、うちの小学校で屋内避難ができる点数っていうのが250人なんですよ。
はい、
250人。
ええ、それは人だけ、
人だけ屋内で、だから、自分とこの学区の中にどれだけ人がいるかって言ったら 5,6 千人ぐらいいるらしいんですけど、日中の、ね、人数で言うと、
はい、限られた人しか入れないんですね。
そうで、その屋外避難って形で校庭とか、あとは空いてる教室とかに入るんだったら、もっと多分人数は増えるとは思うんですけれど、
じゃあ常にテント持って逃げないといけないって感じですか？
そう、あの実際テントいるやろうなとは思います。ね、あった方がいいやろなって。
そっか、
そうなので、ワイルドワンとかの、ね、広告出た時にテントとかって思って ね、買おうかなとか思ったりするんですけど、
ちょっと偶然ですけど先日見に行ってたんで、
あ、そうなんですか。
テント買おうと思ったわけじゃないですけど、冬の
グッズ、
はい、すいません、
いや
関係ない話になっちゃいましたが、そう
なので屋内避難の定員とかを考えたら、はい、全員絶対無理っていうのがもう見えたんで、
はい、
だったらその全員無理かもしれへんけれども、何かしらの方策っていうのは考えんとダメだろうなっていうふうにやっぱ思いましたね。
かね、でもあのそういったところをあのいろいろアンケートで、あの見ていかれて、あの他に気づいた点とか、
あの実はお家の備蓄っていう中で、そのフードはね1ヶ月あるっていう方が多かったんですけれど、
はい、
お水がない、水の備蓄、
水、一応ミネラルウォーターはあの箱買いはしてるんですけれども、
ね、それ人用ですよね。
まあワンコにもいざとなれば、
そうです、そうです、あのミネラル分とかが入ってない水の方がいいですよ、ペットは。
ちょっと待ってください、お金を払って買っているミネラルウォーター、これワンコっていうか、まあ、動物にあんま良くないんですか？
厳密的にはっていう話でもあるんですけれど、できれば水道水の方が、ミネラルとかがない方がいいです。
そうなんですね、
やっぱりあの泌尿器科の方に、あの結石の理由原因になっちゃういろんな成分があるので、
わ、
そうただね、はい、緊急事態なんでそうは言ってられないから、あるもん飲ますのはすごい大事なことなんですよ、なのであの備蓄するとしたら、できたらペット用は水道水がおすすめ。
そうなんですね、
まあ、おすすめっていうぐらいなんで、あのどんな水でもいいとは思うんです、緊急事態なんで、
でも知らなかったです。あの、ま、もちろん日頃は水道水を飲んでもらってるんですけれども、いやこれ知らない方だったら、人と一緒でミネラルウォーター飲んでるワンちゃんもいるかもしれないですよね。
そうですね、まあ、日常でミネラルウォーターはまずやめてほしいなとは思いますけどね。
そうなんですね、これ聞いといてよかったです。
ぜひぜひ、ね、あのやっぱりあの結石になることがあるので、硝酸カルシウムっていうのかな。そう
なんだ。じゃあ、ワンちゃんには水道水で
できれば
それがいいということですね。
いいです、はい、お願いします。
はい、
そうなんですよ、水の備蓄でね、だいたい 2,3 日の、水だったら持ってるって方がほとんどっていうか、まあだいたい 50% ぐらいだったかなって感じなんですけれど、あの人でもね1日分で言うたら3リットルなんですよね。
足りない
でしょ。で、あの動物の場合だったら体重5キロの犬だったらだいたい 500ml 以下ぐらい、ちょい少ないぐらい、で、はい、猫はその半量なんですけれど、それで日にちで計算してたらだいたいどれぐらいか分かりますよね。そう、
うわー、ちょっとそれは全然できてませんでしたね。
あとは、まあ、水を置いとく場所作りも大事。
そうですね、玄関に近いところとか、その取り出しやすい場所、ね、
そうなんで、まあ、他にもね、いろいろアンケートから分かったこととかもたくさんあるんですけれどね、
やっぱりアンケートって大切なんですね。
あの皆さんがどんな風にあの準備されてるのか、あとはその準備してないんやったらそれに注目してやっぱ発信していく、それもすごい大事かなと思うんですけど、
ね、そっか。いやでもね、あの今のその備蓄品で、まあ、食べ物や飲み物っていうの、 出てきましたけど、まあ、何よりもその子たちワンコたちが住める場所を与えてあげないといけないので、 そこもちょっと
そうですね、
考えておかないといけないですね、
物が落ちてこないのは前提なんだけれども、うん、それだったら屋根がついてるクレートとか置いといてあげると、うん、そこに避難その子はできますよね。
そうですよね、
大事
屋根開いてたわ
ぜひ屋根付きで、
はい、そうかね、なんかでも言い出したらいろんなことを、
そう、
ね、いやちょっとこれはまた次、またその次といろいろ教えていただきたいです。
実はアンケートが、うん、回収できた数っていうのをもうちょっとやっぱり回収したいなと思っているので、うん、今うちの学校の中でアンケート再回収っていうのをやってるんです。
え、
うんうんうん、
すごい、
うん、そうなので、まあ、11月末まで、
はい、
で今回はみんなに配るんじゃなくて商店街の中に紙を置いてあるので、はい、まあ、そこで書いてもらうか一旦お家持って帰ってきてもらって、で、まあ、提出してもらうってやり方なんですけれど、マス型の商店街の中の、はい、黒板があるとこがあるんですけど、うん、
はい、
そこにその回収ボックスと、あとアンケート用紙置いてあるので11月末までぜひ書いてないな忘れてたなって方はぜひ書いてきてください、う
ん、ぜひお願いいたします。そしてそのアンケート結果ぜひ私も知りたいですね、はい、
またこれについてお話できたらなと思ってるので
ね、はい、お願いします。いやでも大国さんのお話もっと直接聞きたいって方多いでしょうね。
実は二条マルシェっていうはい、マルシェがビビ二条ってね、
二条
駅のそばにありますよね、はい、11月の13日の土曜日に10時半か、
うんうん、
そう、はい、10時半から
10時半、
17時まで、
17時まで、
はい、マルシェの中にいてるので、
そうなんですか、
はい、そうなんです。私とあと、まあ、何人も役員がいるんですけれど、犬と物輪を広げよう会っていう会をみんなで一緒にやっていて、ね、犬の飼い主さんを集まってその座談会とかで、
はい、
犬が高齢になってから、まあ、直面する心配事をみんなで話し合う会なんですけれど、
はい、
まあ、それ のマルシェ参加っていうことでするので、もしよかったらお会いできたら、まあ、その会のことも、
うん、
防災のこととかも一緒にその取り組みについて話すことできるかなとは思ってるので、ぜひぜひ
ぜひ
会いに来てください。
そうですよね、うん、今週末11月13日日土曜日、二条駅のところの、ビビ二条ですね、
はいはい、
の前の広場ですね。
そうですね、はい、ビビ二条前の広場にブースを出していますので、
お、
はい、犬と物輪を広げよう会っていうところになりますので、ぜひ
犬と物輪を広げよう会さんのホームページありますよね。
あ、はい、あります。
これ我々のラジオミックス京都の、
うんうん、
また番組トピックスにリンクしておいてもいいですか。
ぜひお願いしまーす。
ではということで、まずは大国さんにお会いしたい方、
はい、
お話聞きたい方は11月13日土曜日のビビ二条前の広場で、マルシェされているそのブースに行ってくださいと、はいはい、
よろしくお願いします。
お願いいたします。
会いに来てね。
会いに来てね。本当だ、会いに行ってください。
そう、なかなか会えなかったコロナ禍だったけれど、これからちょっとね 会える機会増えますのでね。
そうですよね、うん、
ぜひぜひ、
いやぜひお願いいたします。いということで、今日は上京区京極自主防災会ペット防災担当の大国智子さんにお話をお聞きしてまいりました。大国さんありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は来年1月ですね。
はい、そうですね、お正月後ですね。
はい、よろしくお願いいたします。
楽しみです。よろしくお願いします。
ありがとうございました。